イザヤ書をお開きください。今日はまず13章から開いていただきたいのであります。先ほど司会者には14章を開いていただきました。で、13章から23章まで、この11箇章は、イザヤが諸外国に対して予言をした、その予言の記録であります。まず13章の一節を読んで、それから、この地図を見ていた、今地図が出ておりますか、違う、はい、それでは13章の一節をまずお読みください。アモツの子イザヤが見たバビロンに対する宣告と書いてあります。で、ここで地図を見てください。よろしいでしょうか。はい、バビロンというのが出てきましたか、見えますか。これはペルシャ湾の方がちらっと見えますけれども、2つの大きな川がずっとその湾から遡ってございます。上の方がチグリス川、そしてその上流の方にニネベというのがございます。これがアッシリアと呼ばれるイザヤの生きておりました時代の世界帝国の中心地です。それからちょっとその下のところにもう一つ川があります。これはユーフラテス川、そしてその下流のところにバビロンという町と国があります。お分かりいただけたでしょうか。ついでに地図を見ている間に、その周りにあるカタカナをずっと、別に覚えなくてもいいんですけれども、眺めてみてください。実にたくさんの国があります。エドム、アラビア、モアブ、ペリシテ、エジプト、クシュ、そしてその真ん中辺にもうほんの豆粒のようにユダという国があります。イザヤという人はこのユダという国で生まれて育って死んだ預言者です。今のように飛行機や、それから電車や自動車や、そういうものが一つもない、行くとすれば、まあ、せいぜいラクダか馬か、あるいはテクテクで歩くか、それしかない時代ということを考えてみると、イザヤという人がいかに世界というものを見ながら生きていた人かということがわかります。13章から23章まで、バビロンに対する宣告、あるいはペリシテに対する宣告、あるいはエジプトに対する宣告、ダマスコに対する宣告、クシュに対する宣告という形で、まあイザヤの住んでいた世界に対してメッセージを、まあ、今日的な言葉で言えば発信していたのであります。メールではありません、インターネットではありません、また電話とかそういう機会一つもありません。また実際にイザヤがその国々にずっとぐるぐる歩いて回ったという記録もありません。ただ彼はユダというもう小さな国にいたんですけれども、世界を眺めながらその世界に対するメッセージを語り続けた、今日的な言葉で言えばグローバルな預言者だったのであります。私たちは今グローバルな時代に住んでいます。そんな洒落た言葉を言わなくても、皆さんが今日朝召し上がったところのパンのおそらく4分の3以上は外国から輸入した小麦から作られております。あるいはハムを召し上がった方は、豚肉の半分以上は外国から輸入された豚肉であります。私たちが日頃食べているものの50何パーセントは外国産のものを食べて生きているわけであります。もうそんなグローバルなんて洒落た言葉を使うのは嫌だと言っても、私たちはもう世界が全部一つになって生きていかなければいけない時代に住んでいます。一つの国で空気を悪くすると全部の国の空気が悪くなります。二酸化炭素をバッと排出すると他の国が全部が迷惑を被るようになります。ある一つの国でどんどんと地球の温暖化のために温めようと思ってですね、工業生産をすると白熊が この耐えて絶滅してしまう。もうそういうふうに非常に全ての世界中の出来事というものがお互いにリンクしながら生きている時代です。考えてみてください。イザヤが生きていたのは2700年前です。今から先ほど言いましたような、もう交通手段も通信手段もほとんどないような時代に、彼は世界を見据えながらそれに対する神の支配ということを語っていました。それがこの今日これから少し 2,3 週間にわたって取り上げようとしている課題ということを覚えていただきたいのです。まあ、今日はこのバビロンという国に限って言いますけれども、しかしこれはもう、バビロンって一体何だ、全然私とは関係ないということではなくて、前提として世界の全ての出来事はお互いにつながり合いながら生きているのだということをまず念頭に留めていただきたいと思います。それからこのバビロンという国に少し移っていきたいと思うんですけれども、13章と14章、この2箇所がバビロンという国に対するイザヤの宣告です。で、バビロンという国は大変これは面白いんですけれども、長い長い歴史を持った国です。その起こりというのはバベルの塔であります。皆さんご存知でありましょう。バベルの塔の物語、洪水によって人々が散らされてしまってはいけない、ここに人類の統合の象徴であるところの塔を建てようではないか、そしてその塔の頂に私たちはもう高く高く高く塔を建てたならば、その塔のてっぺんは神に至るんではないか、これがバベルの塔を建てた目的なんですですね。この人間というのはいかに誇りというものに満ちているかということの象徴であります。ガガーリンという人はこの地球のですね、小さな地球からボーッと飛び出して、そしてぐるぐるっと回って、神なんかいなかったと言ってね、帰ってきたそうですけれども、たかが地球からちょっと飛び出したぐらいで神なんかいなかったなんて言って、本当に生意気なことが言えるもんだなと思いますけれどもね。まさにそのスピリットがこのバベルの塔であったのであります。全ての力を結集して高く高く高く高くずっと積み上げるとした、しかしその工事が途中で中断してしまった。なぜ？神が言葉を乱されたと記されています。創世記の第11章にその物語があります。再来週来る沢城信勝先生というのは、教会学校の時にそのバベルの話をする時に相当想像力を交えて話をされました。私は今でも忘れません。バベルの塔を建てる時にですね、下の方からセメントを持って上がった。そして今度は水が必要だったから、おい水をくれ、途中の人がおい水をくれ聞いて、下の方におい水をくれ、それがだんだんだんだんなまってしまって、そして下の方に行くとタラッタッタッタッタッ、おいタラッタッタッタッタってなんだ、そうするとそれがだんだん上の方に、タラッタッタッタとはなんだ、まただんだんだんだん下の方に行ってね、お互いにミスコミュニケーションが生じてやめたと言ってしまったというのが信勝先生の話であります。だいぶ私とは違います。いずれにいたしましてもね、そんなことで混乱が生じた。この物語のスピリットは人間がいかに傲慢であるか、神に代わって私は知恵があるんだ、世界を治めることができるんだというスピリットで、実はそのバベルというのは混乱という意味です。乱れ、そのバベルがそのまんま町の名前になったのがバビロンです。ですからもうその初めからしてもう傲慢なスピリットに満ちた国ですよ。さて、それがイザヤの時代ではどうなっていたかと言いますと、もう一度すみません、地図を出してくださいませんか。よろしいでしょうか。はい、出ました。出ましたか、地図が。はい、イザヤが生きていた時代にはバビロンというのは北にありますところのアッシリアという国に飲み込まれておりました。 まあ、国として一応存続はしていたんですけども、属国のような立場にあってずっと長いこと生きていたわけです。それがこのイザヤの時代のバビロンです。けれども北のアッシリアがだんだん衰えてきます。それがイザヤの時代のすぐ後、紀元前7世紀の半ば頃、そこに、大きな王様でナボプラサルという王様、そしてその次に、王様になったのはネブカデネザルですね。これも私は忘れることはできません。こんな話をするときっと11時、ちゃんと時間通り終わらないかもしれませんけども、関西から来た先生がですね、教会学の先生がネブカデネザルっていうのはね、覚え方があるんだ、関西ではネギのことをネブカっていうんだそうですが、そうですか、ですから、ネブカでござると、こういうふうに覚えておけば分かりやすいんだと言ってくださいましたので、それからピタッと、教会学校の子供っていうのは大事なことは覚えておりませんで、そういう、まあ、枝葉のことばっかり覚えるのでありますが、私も枝葉のことばっかり覚えて大きくなりました。ネブカデゴザル、ネブカデネザルという王様がこのバビロンをグーンと大きくいたしまして、アッシリアを滅ぼして世界帝国になるわけです。よろしいでしょうか。でその時のネブカデネザルという人が、この自慢をいたしました言葉っていうのがダニエル書にあるんですけども、私だけが読ませていただきます。彼は何と言ったか、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかと言ってるんです。彼はそのバビロンという大きな都をぐるぐると夜中にきっと歩き回ったんでしょう。なんと素晴らしい都だ、自画自賛もいいところですね。自分が建てた都、ね、まあ、少し足らないところがあるかもしれないなんてへりくだった気持ちはさらさらありませんね。自分が建てた都、ああなんと素晴らしい、ああ素晴らしいと言って自分で賛美をしているナルシストであります。この大バビロンは私の権力、私の意向を輝かすために私が建てたものだ。その後どうなったかご存知でしょうか。神様がこのネブカデネザルを愚か者よと言ってですね、そしてしばらくの間、7年の間、動物のようにその張って歩くような生活に落としてしまったと。彼はそこにおいて誠の神の意向を知ることができるようになったと記されておりますけれども、いずれにしましてもこのバビロンという国は、アッシリアに勝るところの世界帝国となりました。そしてアッシリアが北イスラエルを滅ぼしたんですけれども、バビロンという国がこの南のユダ、最後まで世界帝国に飲まれまいとして頑張っておりましたユダの国を滅ぼしてしまう。エルサレムを火で焼いてしまう。そして残っていたユダの住民を全部根こそぎバビロンに連れてってしまうという、いわゆるバビロン捕囚というものを実現したのがこのネブカデネザルです。そしてそのバビロンから釈放された、その出来事が紀元前6世紀の終わり頃、どういう国が起きたかと言いますと、メディア、ペルシャという国の連合軍がこの大バビロンを攻め落としてしまって、一夜のうちに滅ぼしてしまって、そしてこのネブカデネザルの子供を殺して、そして別な王国を建ててしまった。こういう世界の大きな流れがバビロンという国であります。で、バビロンという国は今どうなっているかご存知でしょうか。今はイラクです、サダム・フセインがまだこう威張っていた頃、彼は何と言ったでしょうか。俺はバビロンの国を再興するんだ、再び起こすんだと言ってですね、もうバビロンが滅びてしまったんではなくて、私はこのイラクという国を通してバビロンをもう一度 大きな国にするんだと豪語いたしましたが、そのサダム・フセインさんの像もバターンと倒れてしまいましたね。皆さんご存知だと思います。今本当にイラクの方々は、大きな苦しみの中にあります。原因はあのフセインという、ね、男でございます。そして最後にどうなるかということはご存知でしょうか。バビロンがまた出てくるんですよ。それが、黙示録の中にあるので、ここだけはちょっと開いてみたいと思うんですが、よろしいでしょうか。黙示録というのは割合開けやすいところですよね。この17章5節黙示録、これは週末にどのような出来事が起きるかということの予言ですけど、ここでまたバビロンが登場いたします。17章の5節、はい、いかがでしょうか。ご一緒に読んでくださいませんか。3、はい、その名が書かれていた、すなわちすべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。最後にバビロンが復活をいたします。でそれはもちろん私たちが言っているようなこのバビロン帝国という形ではなくて、神に逆らうところの人たち、あるいはこの肉欲を愛する人たちのその塊、象徴的な名前としてバビロンというグループが出てくるのであります。さあそこでこのバビロンという大体流れがお分かりいただけましたね。そこでもってこの、イザヤに戻りたいと思うので、イザヤ書の13章もう一度開いてください。このバビロンに対して、イザヤは神が審判を加えなさるという予言をしています。まずそれは彼らの罪に対する応報として報いとして11節をお読みします。よろしいでしょうか。皆さん迷子になってませんか。イザヤ 13-11、 別に確認するためにじゃないんですけども、読んでみましょう。はい、私はその悪のために世を罰し、不尊なものの誇りをやめさせ、横暴なものの高ぶりを低くする。バビロンは悪、罪のために不尊、横暴なことのゆえに滅ぼされるのですよとイザヤは宣告しています。そしてその滅ぼし、滅亡は徹底的である。6節を見ていただきましょうか。ちょっと遡りますが、今度は私がお読みします。泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。それへ全てのものは気力を失い、全てのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き燃える顔で互いを見る。徹底的に滅ぼされる。それからさらにそれは確定的である。17節を見ていただきましょうか。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その意味は若者たちをなぎ倒す。彼らは大樹も哀れまずと書いてあります。メディアというのはですね、先ほど二つの川がありましたね、思い出してください。チグリスというフラテです。それのさらに東の方にある国、メディアという国があります。その国が押し寄せてきてあなたたちを滅ぼしてしまうんです。でこれはいつ起きたかということについては学者に二つの意見があります。イザヤの時代にもこうしたメディアの人たちで、バビロンが非常に苦しみを受けたということもあります。それからイザヤの次の世紀、先ほど言いましたように、紀元前6世紀の終わり頃にもメディア人がやってきてバビロンを滅ぼしてしまった。その二つの出来事のどちらを指すかということは私は何とも分かりません。確定する必要もないと思います。いずれにしろ二度ともメディア人によって滅ぼされたということは非常に興味深いことであります。さてそのバビロンの罪ということについて14章が語っているわけです。彼らはどういう罪を犯してきたか。4節、今度は皆さんでお読みください。3、はい、14の4です。 あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのかと書いてあります。虐げ、横暴、まさにこのバビロンの人たち、アッシリアの人たちも非常に横暴な人で、自分たちが征服した国が、この反乱を起こさないようにということで、みんなそのもともと住んでいた人たちを根こそぎ引っ越しをさせてしまう、強制引っ越し、そして、引っ越させたところでバラバラにしてしまう。それだけじゃなくて、よその外国の人たちを、その例えばイスラエルなイスラエルのところにこの連れてきまして、そこで住まわせる。つまり人種を混ぜこぜにさせてしまって反乱を起こさせないようにしてしまうという非常に恐ろしい政策です。この政策はバビロンはアッシリアから受け継ぎまして、もっと徹底的に行いました。ですからバビロンに連れて行かれた人たちは本当にこの苦しい目にあって、そして詩編の中にはこういう歌があるんですが、皆さん賛成なさるか。バビロンの娘よ、お前の子供を、お前の赤ちゃんを取り上げて岩に打ちつける者は幸いである。皆さん聖書の中にそんなことがあるんですね。バビロンの娘よ、お前の子供を、赤ちゃんを取り上げて岩の上にバーンと打ちつける者は幸いである。一体キリスト教の愛とね、詩編とどう結びつけるんだろうかと、非常に私はあのバビロンの娘というところを読むと、あの理解に苦しむところがございます。詩編の137編ですよね、そこにあるんですけども、まあ考えてみてください。皆さんそういうふうに思います？誰かの赤ちゃんを取り上げて岩の上に打ちつけた、拍手する人、そんな人いないと思いますけども、そうされても仕方がないぐらい横暴だったわけです。さて、もう一つの罪は何か、と言いますと、それは高ぶりである。で、今日はそのところに今日は焦点を置いてお話をしたいと思っておりますので、だんだんと今日のテキストに戻ってまいりました。12節を皆さんでお読みください。3、はい。暁の子、あなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。13まで読んでください。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の、14も、はい、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。さて、今日はこの場所にできるだけ焦点を絞ってお話をしたいと思います。まずこのバビロンという国が明けの明星という言い方をされています。で、この明けの明星というのはヘブル語ではヘレル、明るい、そして最も明るい星である金星を指しています。英語ではビーナスです。皆さん東京におりますとね、なかなか明けの明星なんてこう眺めて感慨に浸ることがないと思うんですけども、少し都会から離れたところに行って、しかも夜明け前に夜空を、暁の星を眺めておりますと、決してこの金星というのは高くは昇りませんけれども、あの地上からそうですね、30とか40度ぐらいのところで赤く輝いておりますね。どうもうなずきが足らないようですが、ほとんど皆さんは星を見るゆとりも、それから、暗さもね、それから空気のきれいさもないところに住んでいる、お互い悲しい生活をしているなと思いますが、少し郊外の方は金星をご覧になるでしょうね。どの星よりも明るい金星です。それでこの金星のことをヘレル、明るい星、実はこれはラテン語では ルシファーというんですよ。そうすると、あ、何のことかなって思い出しません？ルシファーというのはサタンの別名ですね。で、どうしてサタンのことをルシファーっていうんだろうかというと、実は語源はここにあるんです。このイザヤ書の14章で、ある方はこれはサタンのことを書いてるんだというふうに解釈をする人たちがいます。教父という教会の指導者たち、4世紀5世紀6世紀頃の聖書学者たちは、これはサタンのことの起源を説明する文章だというふうに理解していました。けれども宗教改革以降、そうではないだろう、これはやっぱり文脈的にはバビロンのことを言ってるんだからバビロンなんだろうというふうに取る、素直な取り方の方が有力になっています。けれども私が言えることは、このバビロンのスピリットとそしてサタンのスピリットとは全く同じことだということであります。それは何か、一言で言うならば高ぶりということであります。で、その高ぶりはどのような形で出てくるかと言いますならば、まずライバルの存在を許さない、ライバルの存在を許さない、これがこの高ぶりということの一つの表れです。いかがでしょうか。ライバルっていうのはどういう人のことを指しますか。例えば私がイチローとライバルであるというと皆さん笑いますね。私は野球が好きですけれども下手くそであります。レギュラーにはとうとうなれませんでした。私が中田英寿をライバル視すると言っても皆さん笑うでしょう。中学でずっとサッカー部でしたけれども一度もレギュラーに推薦されません。玉拾いをずっとやっておりました。そういうこの運動神経の鈍い私ですから、ものすごく上手なサッカー選手をあの人をライバルにするなんて思いはしません。団地ですからね、全然違う、比べようがない。けれどもライバルっていうのは割合似た範囲で同じぐらいの力があって、抜きつ抜かれつという時にはライバルと言います。正直に言います、私は勉強の世界でライバルがおりました。すごく憎みました。そして私は神様からそれがお前の罪だということを示されました。悔い改めてそのお互いに喧嘩していた友達のところに行って、お詫びをいたしました。そういう経歴がございます。ライバルというのはなんか似た分野で力がこう拮抗している時に俺の方が先出るぞというのがライバルですね。このお互いの国々の間で、星々の間で、その明るい星、明けの明星が私が一番光ってるんだ、他のものは光ることを許さない、このスピリットがライバルを許さない気持ちです。いかがでしょうか。これ人間の世界にたくさんありますね。身にライバルってございますでしょう。ある方も悔い改めた時の証の中に、私は女王様として扱われないと気が済まない、人でしたって言って証をした人がいます。まあ、素晴らしい、どんな家庭か分かりませんけどね、女王様として扱われなければ気が済まない、まあ、そういうご家庭の中にお育ちになった素晴らしいお嬢様なんでしょうけども、まあ人間の中にはこの分野であの分野でライバルを許さないというこだわりといいましょうか、プライドといいましょうか、そういうものを持っています。そして人間社会でいろんな問題が発生します。政治でもそうだし、国と国との間でもそうだし、いろんなところであります。どこに原因があるかというと、このライバルを許さない、私が一番上だという思想です。国においてはどうでしょうか。私たちは日本と呼んでますね。そしてバレーボールでチャチャチャ日本なんてやってるうちは可愛いんですけどね、それならまあどうでも許せるんですけども、でも日本が一番優れてるんだ、他は全部ダメだ、日本はどう書いてるんだ、日の元と書いてあるではないか、太陽は日本から昇るんだというふうにして、私たちが八荒一憂のような考え方を持って周りの国を見たらどういうことになるでしょうか。太平洋戦争になってしまいます。中国はどうでしょうか。ごめんなさい、中国系の方いらっしゃったら失礼。 なんで中国って言うんでしょうか。真ん中にある国だからですね。自分こそは世界の真ん中だ、だから中国って言うんですね。だから他の国を許さないという面があるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。これ以上言うといろんなところに差し障りがありますので止めておきますけれども、それぞれの国はそれぞれの国のプライドがあって、私が一番だ、ライバルは許さないぞという、このバビロンはまさにそのスピリットを持っておりました。そしてそのスピリットがだんだん高じると何でしょうか。神よりも高くなる。14、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。誰ですか。これは作り主である神ご自身です。その方のようになろう。これはバビロンの前身であったバベルの塔を作ったあのスピリットと同じです。それからもう一つ思い出しませんか。創世記の中で神のようになりたい、サタンがエヴァを誘惑した時に何と誘惑したでしょうか。あなたはこの木の実を神様から食べるな食べるな食べるなと言われているけれども、この実を食べたら賢くなるんだよ、あなたの目がパッと開かれて神のようになるんだよ、というのが誘惑でありました。エヴァはその誘惑に引っかかって木の実を食べてしまった。私たちは神のようになりたい。皆さんね、おそらく自分の心の中で、いや私はそこまでは考えてないとおっしゃるだろうと思うんですね。私は神様じゃない、人間だ、だからそこまでは傲慢じゃないけれども、よく考えてください。私は私の運命を自分で決めるんだ、私はやりたいことをやり遂げるんだという自己決定、これが誰よりも先に来るんだというスピリットがあって、そこに神様のもとにあってという思想がなかったら、それは自分で自分を神とすることであります。ですからバビロンはまさにそれをむき出しに表しました。いわゆる自己中心、自己中心の塊のことを形を変えると神のようになりたい。彼はそこまでいわゆる増長したのであります。そして先ほども言いましたように、これはサタンと非常に類似した考え方です。サタンはどのようにできたのでしょうか。皆さん、サタンというのはよく書かれているように尻尾にこうずっとね、黒いゲジゲジみたいのがあって、そして角がこうあって、なんか変なこう槍みたいの持ってお猿さんみたいにこうヒルヒルと現れてくるような、そういうのがサタンでしょうか。違うんです。サタンは光の見つかりのごとくと聖書に書いてある。光の見つかりのようだ、麗しい姿で誰も彼もが敬って、もし私がサタンを描いたら超イケメンのね、ごめんなさい、そういう人描くだろうと思うんです。素晴らしい着物を着て、どこから見ても火の打ちどころのないような、もう誰からも羨まれるような、そういう人、ピクチャー、それがサタンです。彼は天使の長であった。そして多くの人、天使たちが彼を慕い敬い行動を共にしたけれども、その天使の長が、私がもう一つワンステップ上がるとすれば、それは神となること以外ない、神に対する挑戦的な行動と思いと思って多くの天使たちを引き連れて、そして落ちてしまったと、ユダという文の中に記されています。まさにそのサタンの象徴、バビロン、エヴァ、みんながこうずっとつながってきませんか。つながってきますね。聖書って面白いもんです。このもうバラバラに書いてあってね、そして、イザヤ書、ああそんな古い本の中の何って感じですけれども、一つのことをずっと掘り下げていくと、みんなこう地下水脈がつながっているように聖書全体がつながってるんですよ。 そしてそのつながりが、先ほど黙示録を開きましたが、もう一回黙示録を開いていただきたいんですね。黙示録の第12章。黙示録は開きやすいでしょう。聖書の一番おしまいですから。12章の8節9節。この中にサタンの行く先が書いてあります。お読みします。そうですね、7節からお読みしましょうか。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもと彼と共に投げ落とされたと書いてあります。サタンが失墜することが予言されていますね。さて、もう一つ続きがあります。その結末があります。20章3節。そこを知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないけれども、そのずっと20章の終わりのところを見ますと、そのサタンも最終的には審判を受けることが記されています。さて、イザヤ書にちょっと戻ってください。今読んだサタンの出来事と、そして14章のイザヤ書14章、このバビロンの結末ということがいかに似ていることでありましょうか。しかし15節ですね、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると書いてあります。でちょっと脱線するんですけれども、なぜこの暁の明星、明けの星というものが、このこういったこのサタンの例えとして登場するかということには言われがあるんです。実はですね、イザヤが生きていた時にカナンの人たちというのがおりまして、土着の人たちがおって、そこに一つの神話がありまして、その神話の中にはアスタルという、もう神話ですからよろしいですか、神々がたくさんいるわけですけど、アスタルという明けの明星と呼ばれる、神がおって、そして他の神々と徒党を組んで、バールの神にを辞めさせてクーデターを起こさせよう、そういう物語がですね、実はイザヤが生きていた時に周りの国であるカナンの神話として残ってるんですね。お分かりでしょうか。おそらくイザヤはこの神話ということを頭に描きながら、このバビロンという国を明けの明星に例え、そしてそれが他の人たちと徒党を組んで真の神にチャレンジしたという出来事と結びつけて、この文章を書いたのではないかということが、説明されています。まさに私はそうであると思います。さて論点に戻りますけれども、一番ここでの問題は何かというならば、作られたものが作り主である方に挑戦をする。私はあなたなんか知らないよ、あなたよりも私は偉くなるんだよ、私が全部この地上において、私の人生においても世界においても私が支配者なんだよ、私は人から支配されることを好みませんよ、というスピリットがこの明けの明星と呼ばれて、バビロンのスピリットであり、あるいはサタンのスピリットであり、そしてまたそのサタンの誘惑によって堕落をしてしまった人間のスピリットであります。アボット先生は清めとは何かということについて、こう端的にこう語っています。私が世界の中心であり、私が治めなければならないという、その究極的な自我というもの、神に逆らう自我というものを神の前に差し出してお譲りすることだ、そして私の心の中に神の支配が 立をし、そして神に従うことを喜びとし、そしてそれを生きがいとして生きていくことが清めであると語っています。まさにこれは大切な学科ではないかと思います。神様は私たちをそのようにしたならば奴隷にしてしまうお方ではなくて、神様は私たちを支配なさるときに、いわゆる先生君主としてではなくて、私たち一人一人の人格、個性、尊厳というものを尊重しながら治めてくださるところのお方です。ですからそのお方の前に私たちが本当にへりくだって、そして主よ、私は今まで全部自分のことは自分で決めなければいけない、そして自分こそが中心である、自分のプライドが傷つけられたならば、それをその排除してしまう、自分よりも優れたものが出そうになったならばカーンと頭を叩いてしまう、何でもかんでも自分が自分が自分がというところを偉くしてしまうところ、それがサタンのスピリット、あるいはサタンのスピリットを受け継いだ罪人のスピリット、それをどうぞ砕いてください。そしてあなたが私の心の王座にあってくださいと明け渡すときに、私たちの心の中に本当の意味での自由と、また祝福と勝利が与えられるのであります。神様は王座を明け渡した途端に、そうか、お前は家来か奴隷か、それでは何でも言うことを聞けと言って鎖で縛って、私たちを引きずり回すお方ではないんです。神様は私たちが本当に地にへり下って主を崇めるときにどうなさる方がご存知でしょうか。神様はこのようなものを高く上げなさるところのお方だと記されているんです。それが記されているのが申命記の33章なんですが、ちょっと私が引用いたします。主はこれを高いところに登らせと書いてあります。またエペソ書の中にも、神様はキリストと共に私たちを高きところに上げてくださるところのお方。もう一つイエス様はこうおっしゃいました。あなた方は自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。これが聖書の原則なんですね。私たちが主の前に本当の意味でへりくだって、自分は亡き者である。自分は作られたものである。神様が全ての全てであってくださるということを認めてへりくだるときに、主はご自分の計画とご自分の目的に従って私たちを高く上げ用いてくださるところのお方です。このことを信じられたら幸いですけども、中にはなかなかそう言ってもね、神様意地悪いんじゃないか、私が全部捧げますって言ったら待ってましたとばかり、お前のある預金通帳を全部街道献金にしてしまえとおっしゃるんじゃないか、だからそうは言えないなんておっしゃる方あるかもしれません。私の生涯を捧げます、そうか待ってました、お前を宣教師にしてあげる、だから嫌だって、そうしてなかなかこう捧げられない、口実にしている人がいますが、そうではないんですね。神は愛の方です。私たち一人一人の個性特色を全部ご存知で、それを最大限に用いようとしていらっしゃる。どうぞ私たちは主の前に、己を低くする者は高くされ、己を高くする者は低くされるんだという原則を自らに当てはめさせていただきたいと思います。ルカの14章の11節をご一緒にお読みして終わりたいと思います。ルカ14章11節、ルカ14の11です。はい、ご一緒にお読みくださいませか。ルカ14の11、3、はい。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエス様はこれをおっしゃったときにどういうことをイメージしていらっしゃったと思います？私は思うのですけれども、イエス様はご自分が 誰よりも自分を低くされた方だ。その裏付けがあってこのことが言えたのだと思います。イエス様は天の高きところにいらっしゃったお方ですけれども、人間と同じ姿を持って地上に来られた。人間、普通の人間だったら貧しい人間に生まれなさった。貧しいどころではなくて、イエス様はしもべとして十二の弟子たちの足を洗いなさった。それだけでなくて、もっと退いて、へり下って、ローマの中では一番の卑しい、しかも極悪人がつけられるところの十字架にご自分がかかることによって、もう低く低く低くへり下って、そして私たちを助けようとなさった。そのことのゆえに私たちが今高くせられている。とするならば、私たちもイエス様のスピリットに倣って己を低くするものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、今日はこのバビロンという不思議な国について、長い歴史とまた聖書全体から学ぶことを許されました。そしてこのバビロン的スピリットが世界の歴史を彩っている中心的な問題であるということを私たちは見ることができました。世界だけではなくて、私たちが住んでいる小さな世界でもそうであります。会社の中でも、家庭の中でも、あるいは小さなグループの中でも、このバビロン的スピリット、私は明けの明星だ、私は誰よりも偉くならなければならない、このおごり高ぶりがどれだけ私たちの社会を傷つけ、あるいは苦しめ、悲しいものにしてしまっていることでございましょうか。そして私たちはそうしたスピリットの被害者であるだけではなくて、気がつきませんと加害者にもなっている可能性が大いにあるのだということも教えられることでございます。主よ、どうぞもう一度このバビロンのおごりというものを反面教師として学び、そして徹底してへり下りの道を歩まれた主イエス様を私たちの見習うべき教師として捉えながら、どうぞへり下って主と共に歩む一人一人であらせてくださり、一週間であらせてください。あなたはそのことを可能にしてくださる恵み深いお方であります。信じて皆によってお祈りをいたします。アーメン。